ご理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること。それを実行することが、お徳を受け、見しのぎができるようになることであります。先ほど、長い間、信心しておる、ある老婦人の方が、3ヶ月ぶりで修行されました。3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で悩んでおられました。その時、私は、それは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよ、と申しました。今日はあのお話をいただいて少しは心が楽になりましたと御礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄としてありがたく合掌して受け得られるとき、そのまま見しのぎのできるお得になるのであります。信心して徳を受けてと教えておられます。徳を受ける。ご神徳とは、神様のご信用、神様から信用されることだと。数日前にいただきましたように、神様を絶対的に信じる私どもになること、そしてまたそこから神様からも絶対具体的に信じてもらえれる私になること、その神様を信じる私どもの絶対心と、神様から信じてもらえれる私ども、神様の絶対心を得る私ども、そこに初めて本当のご神徳というのがいただけれるのではないでしょうかね。そしてそれこそがいわゆる絶対心。アブソリュートビリーフとでも言うのでしょうかね。信じるということにもいろいろあるようですね。あの人を信じる、いわゆる無条件に信じるというようなこともあれば、この部分は信じられるけれども、この部分は当てにならないというようなことがありますね。このことに対してはちゃんとやってくれるけれども、このことはどうも少しルーツだと。例えば、勉強は一生懸命するけれども、ちょっと日常生活になるとルーズだとか、頭はいいけれどもお金にルーズだとか、その知識はいっぱいあるけれども約束を守らないとか、いわゆるある面においては信頼ができるけれども、ある面においては信頼が置けない、できないということがありますね。そういうものがない、いやあの人はどこを切っても信頼ができる、約束も守る、お金もきっちりしている、勉強をすることはする、いわゆるどこを切ってもどの分野においても信頼ができるという、そういう意味での信頼、いわゆるその人の全体が信頼できる、信頼ができないという場所がないという、いわゆるフルに信頼ができるということですね。その絶対心ということを、さあ英語でどう表現するのだろうかと調べておりましたら、そのフルに信頼できる という信頼、それとアブソリュートに信頼できるというその絶対心という二つ表現ができることが分かったのですね。そしてまずは私どもが神様をフルに信頼する、神様から私どもがフルに信頼する、そしてお互いが信じられる、信じてまた信じてもらう、その関係が成り立った時に、そこに初めてアブソリュートの、いわゆるそれこそ絶対、本当の絶対の真がそこに生まれるのではないでしょうかね。もうあそこは信じられるけれども、ここは信じられないとか、そういうものの混じり気のないというのでしょうかね、純粋な信頼関係というものが神様と私どもとの間に出来上がった時というのでしょうか。その時に絶対の信頼が築かれたということになるのではないでしょうかね。そのためには私どもがどこを目指さねばならないのかということになります。信仰は何のためにするのかと、何のために信心をするのかという問いかけがありますけれども、これは大概はやはり私の自分の願いを叶えてもらいたい、病気を治してもらいたい、難儀から逃れたい、解放してもらいたい、そういうものが最初であろうと思います。それでいいと思います。そこからあとは取り次ぎの先生が導いていかねばならない。いろいろな入り口から入ってきた人たちをそのまま放っておいたのではそこで止まってしまう。その後にどこを目指すのか、その道づけを与える、正しい方向、いわば一つのビジョンを示す、それは取り次ぎ者の責任だと思いますね。あなたは何のために信仰しているのですかと問うことではありませんね。むしろそれは愚問というようなものでしょう。むしろ取り次ぎの先生がそのビジョンを示し、その本来あるべき信仰の姿という、そこに目指しを変えさせる、育てさせるのが取り次ぎ者の御用の一つではないでしょうかね。ほっといたのでは入り口で止まってしまうということでもありますね。そこから先に奥に進めさせる、本当の信仰の目的が何なのか、何を目指しとして信心をすればよいのか、そこに導き入れるのが取り次ぎ者の仕事の一つでもありましょうね。ですからその段階段階に応じて、今私の信心の目的は何だろうかと問うてみることはいると思います。しかし問いっぱなしではいけませんね。そこからさらに本当の目的はここに置くのが本当だよと、ここに焦点を当てるのが本当だよという、いわゆるそのビジョンを示す、本当の道を示すことがなからなければならないということですね。ではどこに焦点を置くべきなのか、それはやはりこの世での一時的な現世利益に焦点を置くのではなく、この世、あの世を通して真実助かっていけれる、その真実の助かりを得ること、 そこに焦点を置く、私どもに心が変わっていく、育っていかねばならないということですね。それはこの世、あの世を通しての助かりであり、どこから得られるのか、それは和らぎ喜ぶ我が心を持って得られるということですね。そのこの世、あの世を通しての真実の助かりを求める、そこに焦点を置いての信心でなければならない。それを神様が願っておられる、師匠が願っておられるということではないでしょうかね。ためにはというのでしょうか。しかしその道中において現世利益がいるということ、これもまた生身の人間である以上、やはり現世利益がいりますね。そして現世利益をいただきつつ、この世、あの世を通しての真実の助かりを求めていく、そこに焦点を置いて信心をさせていただくということではないでしょうかね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。